川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
お待たせすぎたかもしれません。ナイスですね。2月20日木曜日誰のマネージャイ。はい、時刻は日本時間で午後2時を回りました。本当にナイスですね。ずーっとねお天気が続いておりますが、皆さんこんにちは。本日もいささか暖かいんじゃないですかねって個人的な見解ですよ。どうぞ皆様におかれましたですね、ちょっとねコロナウイルスとかね本当にご注意いただきたいなと思っております。さあ武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでこれからそして今に迫るやってきました大爆笑弾丸ジェットコースター的な、そして大爆笑をしないかな今日、そして、ドミノ倒し的な、そうなんですよ、トークバラエティショー、あなたの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティ写真を撮って、俺が喋ったら、ね、みんな写真撮って
そうちょっとみたいな、カシャカシ
ャ俺を入れてくれよ。で、本日の番組メインパーソナリティはですね、3週間ぶりでございますね、ご無沙汰しておりました。僕のことを覚えて、何やってんだ君たちは。そう覚えてますか。はい、MC4 こと音声です。最近ですね、大胸筋が非常に発達してきたと昨日接骨院の先生に言われまして、ニコニコとしております。そして小杉のまあどんな人でおなじみ DJ 稽古、なんとですねインドの山奥へ、修行しに行っているということでね、飲みの修行なんでしょうかというお座敷が入ってしまったため本日はお休みをさせていただきますが、なんと今日はですねまた素敵なアシスタントのラディが、皆様お茶の間の皆さん楽しませていただくということで、ご紹介自己紹介、はいどうぞ。
はい、じゃあ私から
生放送なんだから時間を無駄にしたら、
じゃあパパッといきましょう。はい、はい、私、ルルお姉さんです。歌のお姉さん兼保育士をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そして
はい、そして自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いします。
ねえ、贅沢な番組になりましたね。ノーギャラで本当によく来てくれてみてありがとうございます。すいません、ね、
ありがとうございます。
そして、お茶ぐらいは差し上げとかないとね。そして番組公式ゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベラス映画ネコネコ日本史龍馬のはちゃめちゃタイムトラブルゼヨ2月22日公開、もうすぐです。シューさん言ってます。これ知ってる？
ネコネコ、ね、すごい下手馬な絵のやつですよね。
そう知ってます。でね、猫に絡んでね、ちょっと今日猫絡みの人も今日来てるんですけど、
猫絡みの人、
猫絡みの人
ちょっと後ろに気配感じますね。
気配感じますよね。私の目の前にいるんですけど、はい、猫絡みの人。そしてですね、番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。中原区は武蔵小杉のお隣といえば新丸子でございますがね、その路地裏の魅力を知っていただこうということで、来月3月6日金曜日から3月8日の日曜日の3日間、新丸子のお店つまみ食い祭りが初開催されます。まあ山崎の春のパン祭りみたいなもんですかね、違いますよね。はい、ここで失笑ありがとうございます。東急東横線新丸子駅周辺にある30店舗が参加、ワンコインを中心とした特別メニューを用意して皆様をお出迎え、お店をつまみ食いするように回ってもらいながらスタンプラリーで集めたスタンプ数に応じてオリジナルグッズもプレゼント、個人店で入りづらい、いえいえ楽しいんですよ。そうなんですよ。ね、ちゃんとマイクから口は離してる、素晴らしいプロですねこれ。はい、何を言ってんだ。ありがとうございます。お客様の知りたいと、お店の知ってもらいたいをつなぐ新丸子のお店つまみ食い祭り、題して新丸子のお店つまみ食い祭り、会いにくい。本日は新丸子路地裏連合代表で新丸子で写真館、これは写真道場ですね、営んでいらっしゃいます久門康さんね、どっかで聞いて久門康さん、そして顔はめパネルでメディア多数出演、なんだっけサマーズの
もや
さまでもね出てらっしゃいました、ハイパー顔はめクリエイター顔はめデコの、これ顔はめデコっていうのはなんか
一応ヤゴ
ヤゴブ、あ、ヤゴなんです、はい、顔はめデコの佐藤由紀さんに、ですね、お越しいただいて、そのなんとですね、そのお二人応援する、さっきも猫絡みって言って猫の尻尾の専務、はい、あのマイクに向かってご自己紹介。もう
なんか飛び入りです。
いいんですか、それでいいんですか、それでいいんですか。はい、いろいろなことを聞いちゃおうと思っております。新丸子のこと、そしてご自身の活動についてたっぷりと後ほどお話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、いつもね毎度ながらこのコーナーも大切にしております、赤い女子バレーボールチーム NC レッドロケツプレゼンツ55ロケツのコーナー、ポジションはセッター、身長170センチ、出身校は北海道の旭川実業高校、そして、ゼッケンって言わないか、背番号で8、ゴーズネーム、ユダ、笑顔が可愛い奥山ユナ選手に電話で生出演していただきます。お楽しみに。 さあ本日のメールテーマ設けておりません。お聞きの皆さんの近況報告、 NC レッドロケツの奥山優奈選手、優奈選手に質問、応援メッセージ、または新丸子のお店つまみ食い祭りって何人っていう、質問やメッセージなどはどんどんお寄せください。皆様からのメールはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメール本、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカタで小杉スイッチオンからお送りいただけます。なお車やバイク凍結抑制剤3部車を運転されてるなど、これ大変なんですよ本当、ね、
凍結
最近でも凍結してないよね。
そうですね、路面朝方でも全然大丈夫です ね、
そうなんですね。でもね、車運転される、またバイク運転される方はです、こういう車が散歩されてるっていうことだけでも覚えておいていただきたいなど、歩いてる方も気をつけてください。そういう運転などをしている方はですね、適切な場所からメールを送りくださいね。採用された方で住所とご本名が記載された方には毎度お伝えしております小杉水町の素敵な特製何かをプレゼント、何かでございますからね、お楽しみに。何かでございますね、なんだろうね、そうなんだろう、あ違う、今日これからの川崎市中原区のお天気でございますが、曇りでちょっと薄日が差したりはしておりますが、このままの空模様、夜になると寒いですよ。気温が9度ぐらいになっちゃいそうですね。川崎 FM のサテライトスタジオに生放送でお送りしております。盛りだくさんな内容で皆様のお耳の拝借、川崎に住まうあなたが主役、川崎ショータイム小杉スイッチオン。さあこのおよそ1時間療養されている方も聞いてくださいね。この番組は各社の提供でお送りします。 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円品質商品盛りだくさん、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックでは M スカルプトを導入、筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法、痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ、顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
さあ 79.1MHz、 あなたの街のラジオステーション川崎 FM の電波から、またインターネットのサイモンラジオ、そしてリスラジでも生放送中です。若干インターネットの方がちょっとタイムラグがあるんですけどね、そして小杉水町のホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますかね。武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今を全国に、またワールドワイド、インドで聞いてるかーい聞いてねえだろうなー、ケコちゃんということでね、そういう川崎ショータイム小杉スイッチオンでございますよ。本日のお相手は3週間ぶり武蔵小杉に帰ってまいりました。帰ってきたね、本当ね、大胸筋かなりいい感じですよ。で全然
大胸筋鍛えに行ってたんですか？
違う、本当は腕のこうなんて三角筋を鍛えに仕事をしてるんですけど、なぜか大胸筋の方が鍛えられてきちゃったというですね。なんでなんだろうな、わかんないですね。
いいことですよね。
いいことですね。はい。やっぱりスーツが似合う男になりたい、パパになりたいということで、頑張っております。55歳。はい。私、MC 音楽尊敬好き、そして小杉のマラソンな人でおなじみ DJ 恵子さんは、インドの山岳研修、山、こう、どんな先言ってんの？誰と言ってんの？
ご家族みたいですよ。
本当？うん、じゃあ、元日顔でね、清めていただきたいなと思っておりますけどね。清められないだろうな、あの人な。家族はちゃんと清めてくると思いますけどね。という、インドに行ってます。そして、番組公式プロデューサーシューさん、そして、お名前をどうぞ。はい、
はい、
はいはい
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガムのゆうゆうです。
ゆうゆう、はい、
はい、歌のお姉さん兼保育士のルルお姉さんです。
ルルお姉さん、くしゃみさん回、ルリ姉さん、ありがとうございますね、
本日も
ありがとうございます。風にはね、本当にね、そうですよ、はい、メールテーマ設けておりません。お聞きの皆さんの近況報告、また NC レッドロケツの奥山優奈選手に、今日またいっぱいいただいてるんですよね。
そうですね、
ご紹介できるかしらね。ね、応援メッセージいただいております、ありがとうございます。後ほどご紹介しましょう。そして新丸子のお店つまみ食い祭りって何だろうかということでね、ぜひとも小杉スイッチオンまで、メッセージをお寄せください。番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンから、またフェイスブックの小杉スイッチオンページのコメント欄、玉地さん入れてましたね、ありがとうございます。たくさんのメールをお待ちしております。さあ続いてはこちらのコーナー、強く美しい赤い闘志を燃やす NC レッドロケツの55ロケツスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケッツ。
あ本日はポジションはセッター、身長170センチ、出身校は北海道の旭川実業高校、そうです奥山優奈選手に電話で生出演していただきます。すでに電話の向こうで待機中、優奈選手、しもしも
しもしも、
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あのユナ選手ってもしかしたら私とこう絡むのは昨年の8月以来、
あ、北海道合宿の時ですか、
かな、なんかそうですね、北海道のお天気どうですかって確か聞いた覚えが、
あ、なんかそんな気がします。
ですよね、あ、よかった、はい、あの記憶の片隅でも僕のことを覚えておいていただければそれでいいんです。あの河合直子似てるねって言ったら今日トンしましたけどね。はい、どうも。次行きます。はい、次行きます。早速なんですが、奥山選手、ラジオを聞いている皆様へ自己紹介をズバリンコとお願いします。
ズバリンコ、はい。はい、ポジションはセッターの奥山優奈です。
いいね。
フォートネームは優奈です。
はい。
北海道出身です。
はい。
お肉大好きです。
お肉だ、あ、肉、最近なんか食らいましたか、お肉は。
あ、お肉食べました。
お、どんな肉？
あ、もう、すごい美味しい。うん、お肉です、
はい、ありがとうございます。皆さん伝わりましたか？おいしさが、まあ、いいです。ということは調子いいですね。
はい、調子いいです。
素晴らしい笑顔がね、もう私の今ね、目をつぶればユナ選手の笑顔がふわっと出てきますね。毎日の練習はどんなことしてます？
あ、今は、うん、あの皇后杯に向けて、
はい、
あの個人のスキルのレベルアップを中心にやってます。
うん、あのところでその練習が終わった後ね、もう疲れてるんじゃないですか、はい、その後一番、はい、こうその練習が終わった後何が楽しみなってます
か？夜ご飯です。
夜ご飯やっぱりあのご飯2杯ぐらいいっちゃいます？
いやー、2杯はいかないんですけど。
あ、本当に、
はい、
ほうほう。でもやっぱり
終わった後のご飯がすごい楽しみです。
うん、素敵ですね。今日も楽しみにしてますか？
はい、してます。
やった。あの大体お献立表って出てんですか、そういうのって？
あ、出てます。
あ、本当、いいな、はい、そういうの食べたいな。まあとにかくね、残さないで食べるようにしてください。
はい
はい、いいお返事です。ところでね、毎日あの新型コロナウイルスの話題出てますが、ユン選手はどんな予防をしてますか？
はい、あ、でも手洗い以外は、うん、私もそうですし、はい、チームでも徹底してやるようにしています。はい、
そうですよね。はい、本当にね、あの見えない敵と皆さん戦ってますからね、あの、はい、ぜひとも選手の皆さんには、ね、あの感染しないようにね、あの本当に、頑張って試合に臨んでいただきたいなと思っております。で、ね、はい、前回多分聞いてなかったと思うんですけど、ユナ選手がバレーボールを始めたきっかけって何だったんですか？
あ、私は、うん、あのお母さんが、
はい、
あのママさんバレーをやっていて、
ほう、
でそれでそこにちょっとついていってボール触ってたら、うん、あ、なんか私もやりたいなと思って、
はい、
で小学校は2年生から少年団に入れるところだったので、うん、
はい、
2年生になったらもうすぐ入りました。
へ、まさか自分がこうやってプロでこう活躍するとその頃はどうですか？
あ、もう全然そんな思ってなかった
です。お母さん喜んでんでしょう。
はい、お母さん一番喜んでます。
ですよね。お母さんにもお肉プレゼントしておきましょうね、今度ね。
はい
はい、はい、いいお返事ですね、相変わらず素敵。ところで話はまたコロッと変わりますが、先週14日、はい、バレンタインデーでしたね。はい、どう過ごしましたか、ユナ選手は？
私はチームで、うん、あの毎年、
は
あ、選手からスタッフ、男性スタッフにチョコを選んで渡すっていうのを毎年やってるんですけど、はい、はい、今年も私も担当だったので、出しました、チョコ。
担当ってどんなことするんですか？
担当は、あの、基本、年齢が下の子から、うん、はい、男性スタッフの人数分、で、くじ引きを引くんですよ。
へ
ぇー。で、その、男性スタッフの名前書いてあって、うん、その人、まあ、金額決まってるんですけど、はいはい、その人に合うようなチョコっていうか、そういうのを買って、
うわー、大変。
年齢からって言って、プレゼントするんです。
へぇー、面白そう。
はい、
来年はお待ちしております。よろしくお願いします。
わかりました。
嘘ですよ、いいですよ。ところでね、ここでね、あのメールがどっさりと来てるんでご紹介したいと思います。はい、ちょっと聞いててくださいね。それでご紹介を、はい、はい、じゃあルルネさんお願いします。
はい、はい、ではユナ選手へまず2通私からお届けします。はいはいはい、まず1つ目はコネクトシンシンシンシンさんからです。
指で数えてもらえない、
かける4と書いてあったのでね。はい、はい、 次の戦いの皇后杯へあと1ヶ月少しとなりましたね、うん、内定選手を含めた新しいレッドロケッツの活躍を期待しております。ユナさん、いつもユナさんの笑顔がチームだけでなくファンにもハッピーを与えてくれています。選手プロフィールではダントツで面白い1位ですね。はい、皇后杯に向けて先輩として活躍が期待されている若手選手とその期待ポイントを教えてください。また何よりユナさんの皇后杯へのここを見てくれというポイントを教えてください、うん、とのことです。
お願いします。
お願いします。
はい、あ、注目選手ですか、
自分ですか、やっぱり
そうですね、はい、まあ、それもありますが、古谷ちなみ11番、背番号11番の古谷ちなみ選手は注目です。
おー、うん、
そしてサーブもスパイクも、うん、あのまずジャンプ力がすごくて、その高くジャンプしたところからのやっぱパワーもあるので、スパイクとあとジャンプサーブはすごい武器なので、そこは注目ポイントかなって思います。
おー、すごい解説者のような解説をしてくださいました、はい、ありがとうございますそして皇后杯のその意気込みですか。
はい、はい、やっぱりその内定選手も含めて、うん、また新しい戦力も加わっての、
はい、
大会になるので、うん、若い力と、あとは何だろうな、もう私も含め、
はい、
なんていうの、経験がある人は、うん、それを思い切りさせてあげれるような空気感を作って、
はい、
はい、全員で戦って優勝を目指して頑張りたいと思います。
そうですね、ワンチームということでね、
はい、
ということで、あと1つご紹介しましょうね。
はい、はいはい、もう一つは、はい、アヒルさんチームさんという方からです、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ユナ、誰よりも何よりも、ユナが一番大好きです、まあ、コートの中にいても外にいてもチームの中にいても、うん、見ている私たちにもパワーをくれるのがユナ、大尊敬しています。笑顔と笑い声が大好き、ユナがいるからレッドロケッツが大好き、愛が溢れて止まりません、これからも応援しています、ラブとのことです。
あー、ちょっとユナ選手、これちょっとメッセージをね、答えてくださいよ。
はいはい、いや、もうすごい、なんか今ちょっとうるっと来てしまったんですけど、もうすごい嬉しいです。
ね、嬉しいよね。あとで、ね、はい、ちょっと時間の都合でたくさんいただいてるんですけど、後ほどご本人にメールでお送りしますんで、後で読んどいてくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。たくさん送っていただいて、はい、ね、あとね、ありますけどね、ごめんなさい。後ほど お送りします、本人にということで。はい、で、はい、改めてね、お伺いしたいんですけど、やっぱりユナ選手の強み、はい、どこを見てほしい、プレーの場面で。
プレーはやっぱりその、まあ、一歩一歩アタッカーに、
はい、
気持ちを込めてトスを上げるっていうのが私一番大事にしているところなので、まあ、スキル的なところも、はい、まあ、そうなんですけど、
うん、
まあ、そういう気持ちのこもったプレーっていうのを、はい、まあ、見てほしいと思います。
そうですね、もう、ね、はい、集中して見ていただきたいですね、ぜひね、はい、で、あともう時間が来てしまったんで、今聞いてらっしゃるですね、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、いつもたくさんの応援ありがとうございます。私たちも皇后杯に向けて今頑張っているので、
はい、
皇后杯ではいい結果を出せるように、まあ、みんなで頑張ります、
はい、
皆さんも体調管理に気をつけて、はい、お過ごしください。
素晴らしい、
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます、本当にお忙しいところ、はい、まあ、これからまたちょっとね、夕飯まで練習を続けていただきたいと思っておりますが、
はい、はい、
夕飯が美味しくなるように精一杯、はい、体を動かしてね、
はい、
はい、今日はありがとうございました。またスタジオにぜひ来てくださいね、お時間あったら、は
い、
よろしくお願いします。はい、
選手、
はい、ありがとうございます。選手の皆さんにもよろしくお伝えください。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます
。はい、強く美しい赤い闘志を燃やせる女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツの55ロケッツ、本日は毎日猛練習をされております、ポジションはセッター、身長170センチ、奥山優奈選手に電話で生出演をしていただきました。奥山ちゃん、ありがとうございます。ラジオを聴きの皆さん、試合がない時も NEC レッドロケッツの応援よろしくお願いいたします。以上、 NEC レッドロケッツの55ロケッツのコーナーでした。さあ、ここで一曲お送りしましょう。今日のこのリクエストはどなたかな。はい、
はい、私から
どうぞお願いします。
はい、薄井みとんさんのナチュラルボーン優等生をお願いします。
はい、 めて聞いた薄井ミトンさんのこのね、ナチュラルボン優等生、いいじゃないですかね。
新丸子でもライブされたことがあるっていうような話、
ね、じゃあそういうのもですね、私どものこの番組でね、ご紹介していきたいなと。で、今日はですね、その、はい、武蔵小杉のローカルの情報をお伝えするコーナーは何、はい、なんか非常に SNS で 今盛り上がったんですけど、
今局所的に話題のお話、
局所的に、局所ですか、はい、
あのカルビーポテトチップスがですね、47都道府県の味を作るラブジャパンプロジェクトっていうのを展開してるそうなんですけども、うん、あのこの度ですね、神奈川の味が発売されまして、
と、はい、いうことで、
なんそれがなんとニュータンタンメン味なんですって。
あら、はい、
おんちゃん食べたことあります？
はい、ありません。すいません、申し訳ございません。申し訳ないです。
今ね、スタジオにいるの全員川崎在住、ね、
の方々なん
がほとんどと思うんですけど、皆さんニュータンタンメン本舗って食べたことありますか？
食べてないです。
食べてない。
私もないです。ごめんなさい。
あれ？嘘。ごめんなさ
い。猫の尻尾全部食べたことあります？
ないです。
ちょっと待って、横浜在住の私が食べてないのはまあまあわかるけど、川崎在住のエブリバディが
川崎のソウルフードですよ、これは。
それは存じていますけれども。
さん怒ってます。
ちょっとびっくりですね。
あなたはどうですか、食べて。
私ついちょうど1週間前木曜日だったかな、食べましたよ、はい、武蔵小杉店で。
なんと偉そうに言って
ね。ちょっとじゃあここでね、ニュータンタンメン本舗を簡単に、紹介させていただきたいんですけど、
はい、お願いします。
創業がね、もう55年を数える老舗なんですね。
あ、そうなん
だ。で、川崎市を中心に、うん、あの神奈川県内に店舗があるんですけども、中原区だと小杉店、はい、それから、うん、今日特集する新丸子店、うん、元住吉店、平間店、それから新城店があるんです。
結構あるね。各駅にある、
ね。そうなんですよね。鶏ガラスープに、うん、なんつうの、ふわふわの溶き卵と、ひき肉、ニンニク、うん、それからもちもちした麺と赤い唐辛子で、真っ赤なラーメンなんですけど、そんなに辛くないんですよ。でね、このポテトチップスが、まあ、神奈川県内で3、うん、発売されて3月下旬には終売予定なんですけども、今大人気で、
イ
トーヨーカドーとセブンイレブンで買えるらしいですよ。
でも横浜のスーパーまだいっぱい山積みになってました、
ね。まあね、横浜だからね。
局所的な
局所的な局所的な局所的な。
ソウルフードと言われてますからね、ね、まさかの一人も食べたことない。
怒ってるし、
ぜひ食べてください。
帰りに買って帰りましょう。
はい、そうですね。
ポテトチップスもだけど、ね、
ラーメンも
食べてください。カップラーメンも今出てますもんね、ニュータンタンメン。
そうです
ね。本当にね、そのシチューさんね、ラーメンとかのね、話になると熱くなるからね、あんまり触れない方がいいと思いますよ。あなたじゃあ、このシチューさん、はい、ポテトチップス食べたんですか？
食べてないです。
ほら
まあまあ、じゃあ今日買って帰ります。
勝ったぞ、俺たち。よし、うん、よし。ということでね、はい、皆さん、この47都道府県のね、味にね、うん、全制覇した人はぜひ連絡ください。
全国でね、
すごいカロリーになるんだろうけどね。まあちょっとね、注目ですよね。3月末でもう、ね、
まあもう販売終了しちゃ
うということなんですよね。
今のうちです。
はい、また食べた方、召し上がった方はですね、ぜひとも、うん、ご一報いただきたいなと思っております。はい、本当に、その、ニュータンタンのですね、ラーメンが、ポテトチップスの味にちゃんと表現されてるかどうかというのを、ね、うん、確認していただきたいなと思っております。いいですか、これで。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。
ラーメン屋さん行ってください、
ね、そうですね、はい、以上、武蔵小杉のローカルな情報をお伝えしました。さあ、お聞きの皆さん、近況報告、新丸子のお店つまみ食い祭りって何とかですね、その他いろいろと、メールをお寄せください。小杉水町の番組公式ツイッターのリプレイ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉水町からお送りいただけますよ。またフェイスブックの小杉水町ページのコメント欄でも大丈夫です。よろしくお願いいたします。さて、この後のゲストさんいらっしゃいますの、コーナーのお客様、新丸子のお店つまみ食い祭りの主催者、主催者でくもさんよろしいんですか。
ちょっと主催者は、新丸子路地裏連合になります。
なるということで、じゃあその連合に所属しているという、はい、
そうですね、
くもんさん、そして、はい、顔はめでこのです、ね、佐藤由紀さんは、はい、お二人とも甘いもんってお好きですか。
大好きです。
大好きです、はい、来ましたね、やっぱり女子大好きです。来ました。最近なんか甘いもん食べました。
チョコ
チョコレート
がなぜか家にたくさんあるので。
え、本当ですか、
はい、
虫歯になりません、
ね、歯磨きもちゃんとしましょう。
そうですよね。くもんさんは甘いもんは
お酒のが好きです、
ね、あ、分かりました。今日残念ですね、恵子さんいなくて酒の話できなくてすいません本当にね。ということで、なんでこれを聞いたかというと、次のコーナー甘くないんですよ。何が、そうなんです、はい、おまとさんでございました。そういうことでですね、毎週防犯や安全にまつわるクイズに本日のゲストがガチンコで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。今日の回答者、後ほどのコーナーゲストさんいらっしゃいませの佐藤由紀さん、甘いもん大好きな、大好き、はい、ちょこちょこちょこちょこ大好きな、佐藤由紀さんにですね答えていただきたいと思っております。簡単なんですよ、問題1問しか出しません、はい、で丸バツで大丈夫ですか、ハードル上げましょうねどんどんね、もう間違える人少ないんですよね、丸かバツかで答えるだけで、はい、それでは行きましょう。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
さーて、今日の担当者は誰かしら。
川崎純情小町の高橋真由です。急がず慌てず冷静に、110番の適正利用にご協力よろしくお願いします。
そうですね、そうなんです、高橋さん、110番の適正利用、タクシー代わりに使わないでくださいよ皆さんね、お願いします。さあ、それではですね、問題を出してくれるのは今日は誰担当。
はい、ガブのゆうゆうが担当いたします。
ゆうゆう、あ、すごいね、はい、ガブ
ガブ、ね、私これ先々週ゲストで来て間違えました
ですよね、はい、そうでしたね、
間違えたなりました、
間違えた問題ですね、
はいはい、なので安心して答えてくださいね。
ハードル下がった。
それでは
問題、ズキャ
ズキャ、
はい、
警察への緊急通報手段は110番通報であるが、緊急の対応を必要としない相談、問い合わせ等の際の通報手段の中にはシャープ9110番がある、丸か×か。
シャープ9110っていう相談番号があるかないか。
丸。
丸。
正解は？
ファイナル。アンサー。
あった、当たった、素晴らしい、よかった、ここ拍手の皆さん、はい、はい、
はい、どうぞ。じゃあ補足もいい、はい、お願いします。
補足としてですね、110番は、あ、こういう時にね、読んでる原稿がね、ちょっと今一瞬見えなくなる
よね。じゃあ、あのね、みんなね、紙ベースでやりましょうよ ね、みんな最近スマホでやってる
ね、デジタルなので ね、はい、110番は警察への緊急通報手段であることから、事件、事故等、警察による緊急の対応を必要とする、110番の適正利用について、また、はい、緊急の対応を必要としない相談、問い合わせのための、シャープ9110番や、各相談ダイヤルの利用促進について、はい、皆様の理解と協力をお願いします。
ということですね、はい、佐藤さん、これ分かってましたね、すでに。考えてましたか？
いえ、
知らなかった。
知らなかった。
本当ですか？
昔あの中原警察に、はい、の、うん、あの、何ですか、電話番号調べてかけました
も
ん。
ね、あ、そうかそうか。
そう、ね、迷うような、う
ん。でも今は何でしたっけ？
シャープ9110。
そうですね。
メモりました。
はい、メモしていただいてありがとうございます。ね、ということでね、あの本当にね、緊急性を要する場合、あの110番も119番もそういうことなんで、119番もね、シャープなんだっけあるんだよね。
あ、そうなんですか。
ありますよ。僕一回、あの、尋ねたことありますもん。自分が、救急車呼んでいいのかなと思って、うん、そうそう。そしたら病院を教えてくれたっていうのもありますから、うん、適正利用に皆さん心かけていただきたいなと思っております。さあ、そういうことで知らないことが多いと思いますが、あの、佐藤由紀さんね、メモしていただいてありがとうございます。この後もよろしくお願いいたしますね。はい、くもんさん応援して、ました？
はい。
してましたね。はい、ありがとうございます。いいです、いいです。出題者は、ゆうゆう。補足説明もゆうゆう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上、安心、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さんでございました。地域ゆかりの今が旬がゲストを迎えいたしました。武蔵小杉は川崎市のこれまで、川崎市内ね、これから、これから、そして今、これまで、これから、そして今と文化に迫るるゲスト投稿なゲストさんいらっしゃいませのコーナー、中原区は武蔵小杉のお隣といえば新丸子もありますが、その路地裏の魅力を知ってもらおうということで、来月の3月6日金曜日から3月8日の日曜日、3日間、これですね、3日間あるんですが、新丸子のお店つまみ食い祭りが初開催されます。 東急東横線新丸子駅周辺にある30店舗がすごいですね。参加ですよ。ワンコインを中心とした特別メニューを用意して皆様をお出迎え、お店をつまみ食いするように回ってもらいながらスタンプラリーで集めたスタンプ数に応じてオリジナルグッズもプレゼント。個人店って入りづらい、んなことはないんですよ。楽しいんです。お客様の知りたいと お店の知ってもらいたいをつなぐ新丸子のお店つまみ食い祭り、題して本日新丸子のお店つまみ食い祭りそのままやんけということで、本日は新丸子路地裏連合代表で新丸子で写真館写真道場を営む久門康さん、そして顔はめパネルでメディア多数出演のハイパー顔はめクリエイター、顔はめデコの佐藤由紀さんにイベントのこと、新丸子のこと、そしてご自身の活動などについてたっぷりお話を聞いちゃいます。お待たせしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いきなりでございますが、今ラジオを聞いているお茶の間の皆さん、自分が何者であるかというのをですね、そういったクモンさんからお願いします。はい、
クモンと言います。よろしくお願いします。
お願いします。
新丸子で写真道場という写真館を始めて、はい、今年で27年目になります。
あら、まあ、生まれたからまだそう経ってないですね。そうすると
ね、 そうです
ね、 ね、 ね、3年ぐらい前からまあいいや、はい、3歳ぐらいのところ
ですね。そうですね。本当、1歳ぐらいで来てくれた子がもう就職してみたいな。
ああ、そっか、そうなりますよね。
ぐらいになりました。
そういうお店を営んでるということで。はい、
そうです。
お笑い写真道場とかそういうんじゃないですね。
まあ、似てるところもあると
思います。あ、似てるところもある。ある、ね、いいな、ね、やっぱり写真ってね、報道もあるけど、やっぱりちょっとこう笑えるような写真もあった方がね、ほっとしますもんね。はい、さあ、そしてですね、テレビ出ずっぱりのこの方でございますけどね。はい。出ずっぱりじゃない。はい。ショートカットがね、素敵でございます。
もう
オードリーヘビパンかと思いましたけどね。ラジオって見えないからいいな。はい。じゃあ、よろしくお願いします。佐藤さん、自己紹介お願いします。
はい。ハイパー顔はめクリエイター、顔はめデコで活動しています、佐藤由紀です。よろしくお願いします。
あっさりと、ありがとうございます。はい、ね、髪の毛のようにあっさりと、もうね、あの髪の毛が短い方って美しいんですよね。長くしても美しいし、短くしても美しいという、
間違いない、そんなことない。長いと気持ち悪いです
よね。一言言ってて、かっこ個人的感想です、かっことじ。はい、以上です。ありがとうございます。はい、すいません。で、いきなりなんですけど、新丸子ってやっぱりね、聞いてらっしゃる方、どんな場所、新丸子わかんないみたいな方がいらっしゃると思うんで、位置関係とか土地の歴史とか商店街のお店の特徴、名物などずらずらずらっと、どなたがご紹介していただけますか。
久保さんから今話題の武蔵小杉と多摩川の間にあります、
はい、
古い町で、昔から結構花町として栄えてた
り、江戸時代はやっぱりあれですか、その宿場、
みたいなこと
も言ってますね。そうですよね、
はい、はい。で、今は、武蔵小杉の隣で、まあ、小さな商店がいっぱいある、町、小さな、こじんまりとした町なんですけれども、で、武蔵小杉が栄えたおかげで、最近若い子たちが結構お店を始めて、で、古いお店、年配の方々がやってる歴史ある古い店も多いんですけど、はい、若い人がやってるお店もすごく増えてきてて、
素敵なカフェとかも多くてね、
武蔵小杉はこう例えばね、隣元住も元住吉もそうだけど、はい、こう若い方がどんどん出てきてますよね。
そうです ね、
そうですよね、楽しいですよ ね、 そういうのってね。
で、武蔵小杉元住吉あたりはやっぱり地価が高くなって、かなりハードルが高いらしいんですけど、スナックはそこでもないので、割とちょっと手を出しやすい。それも路地裏の方が家賃も安くて、若い人が始めやすいっていうロケーションがあるみたいですね。
ね、やっぱり若い力とか若い地を入れていかないと、街の発展ってなかなかできないと思うんでね、もうどんどん発展していただきたいなと思っております。でですね、このお二人っていうのは、例えばじゃあちょっとゆきさんの方からお伺いしますけど、新丸子とのつながりっていうか、ご縁っていうのはいつ頃からあるんですか。
ですね、私は2013年から6年間、路地裏、新丸子の路地裏で雑貨コモンライフという屋号で雑貨店をしてましたので、それで新丸子が大好きになりました。
もともとはこちらの方ではない。
違います
ね。ニューヨーク、
否定しない。
否
定してください。ニューヨーク、
ニューヨークね、違うと思いますよ絶対ね。
ニューヨーク、
クモンさんはご縁というのはこの新丸子とは。
はスタジオ作ってからですね。
そうなんですか。ご出身も新丸子、
出身は愛媛なんです。
あ、パパはニューギニアではなくて、
まあ似たようなもんですけど。
いや似てないって似てないか。あ、そうなの。なんかどんどんどんどんこちらに来ていただくの嬉しいですね。ね、こう川崎の方にね来ていただくのね。ね、ありがとうございます。で、その今回のこのちょっとパンフレットをいただいておりますけど、はい、新丸子お店つまみ食い祭り、かわいいですねこのパンフレットが。これですね、何がきっかけで開催しようと思ったんですか？
さっき言ったように、はい、若い人がお店結構始めてるので、はいはい、横のつながりがあると、うん、はい、もうちょっとお店にみんな知らないお店に入ってくれるんじゃないかなっていうのがスタート地点です。
これさっきね、あの打ち合わせの時に20件ぐらいしか集まんじゃないかなと思ったら30件集まったという、すごい勢いですね、うん、これね、
いきさん、
ありがたいですよね、うん、これは何かあのお世話の下を通してこうなんかあの集まれって言ったんじゃなくて、
賄賂で、
賄賂、うん、いけませんそんなことダメですよ。これ なんでみんな集まってきてくれたんですか？
クモンさんがお声掛けをこう、なんていうんですか、ドブ板営業じゃないですけど、皆さんに声掛けて回って
くださって、クモン行くもんってこれから行くぞって、そう、それで連絡していって、
ね、
なるほどね、絶対違うと思いますけどね、はい、ありがとうございます。でも本当クモンさんお疲れ様でございます。こんだけ集めた、これ今回初めてなんですよね。よくぞ30件本当に。やっぱりその若い方々がなんかこうあれなのかな、やっぱり集まろうっていうこう周りで仲間意識というか、みんなこう繁盛していけばこう街の発展があるっていう、そういう感じもあったんですか、なんか考えも、うん、
参加してくださった方は基本的にそれで、うん、ね、本当に年配の方も、はいはい、若い人も、うん、本当二つ返事で、
へえ、いいですね、だいたいほら商店街ってしがらみがあって、よかったですよ本当にね、いろいろと私見ておりますからね、あ、よかったよかった、うん、ほっとしております。これどんなイベントなんですか、そのお店つまみ食い祭りって。お店のね、はい、何をつまみ食いすればいいんですか？
お店の、そうですね、うん、一押しメニューみたいなのを、はい、ちょっとこう、なんていうんですか、一口じゃないんですけど、うん、ちょっとずつこう、つまみ食いをして、はい、いろんな店のこう一押しメニューとか、うん、店を知ってもらいたいなっていうので、
ちょっとじゃあチラシがあるので、いくつか見てみましょうか。
はい、
はい、新丸子の、うん、バルクフーズ、ドライフルーツとかナッツの量り売りのお店ですね。はいはい、例えばバルクフーズさんはオリジナルの詰め放題ミックスを500円で。これね、本当に美味しいナッツで、ちょっとお高いんですけど、ね。
でも結構あれだよね、うん、紹介してるよね。
なんとかして、ね、お便りでもあったりとか。うんうん、それが500円だったりとか、うん、それから東急ストア新丸子店さんも参加してるんですか、これ。すごいですね。
東急ストアが、
路地裏じゃないですね。フライパン1個500円。
これ何センチのフライパンだろう。
26センチぐらいで、普通で買うと1000円以上するもん
ですよね。マジか。
急いで行ってください。
ね、そうですね。
パン焼きの電子屋さんが、豚玉720円のところを500円とかね。ですね。
へえ、こういうね、本当にね、皆さんありがたい話で集まっていただいて、例えばですね、その初開催されるということで、このイベント作り、まあ、楽しい部分もあったと思いますけど、率直に苦労した部分、楽しかった部分を、くもんさんからお伺いしましょうか。
苦労した部分はちょっと置いといて、僕自身が初めて行く店っていうのも結構、うん、というか、はい、ほとんどそうで、で、本当面白い店がいっぱいあるなというのを改めて感じましたね。
で、
お客さんとして行くんでなくて、同じ開催する側としてお店に訪ねていくと、はい、やっぱり見えないものが見えてくるので、そういった意味では自分自身にとって結構いろいろ発見があって、
そうかね。ゆきさんどうですか。ゆきさんはちなみに各この30店舗回ったっていうわけじゃないですよね。
違いますね。でも知り合いの店は何店舗もあったので、そのいつか何かやりたいねってこう、店同士で話して、店のこうオーナーさん同士では時々会って立ち話とかで話したりしてたので、は
いはい、それでつまみ食いしたりとかそういうことです
ね。それもありますね。
ありますか。あるんだ。何っていうか。
そう、なんかそういうので結構良かったなと思いますね。
でちなみにあれですよね。このパンフレット、このカバー、いい絵柄のこれ、ゆきさんがデザインされた。
苦労した点ですね。
当だ。
これが苦労した点？
そうなんです。もうなんかデザイナーさんとかにお願いしようと思ってたんですけど、くもんさんの無茶ぶりで、いいから書いてよって。
いや俺にそのクレーム言わなくて、本人が右にいらっしゃる、ね、左にいらっしゃるんだけど。ちなみに今日くもんさんなんかチロル地方のあの方かなと思ったら帽子が赤くてかわいい。何の帽子ですかそれ？
これ家内が買ってくれたんで、
ほうほう、
ハゲ隠しに。
あ、ハゲ隠し。あ、そうですか。ラジオだから大丈夫ですよ。路地裏ってね、例えば僕今日も見てきたんですけど、高田純次さんの純散歩とか、路地裏結構行くじゃないですか。あとね、散歩の達人って雑誌があって、あれなんかも路地裏ばっかりこう攻めていくんですよね、記事でね。路地裏の魅力って何ですかね、くもさん。
知ってる人しか行かないっていう。
あ、それはありますよね、うん、確かに、ね、
だからね、流れてきて去っていくようなお客さんじゃない人がちゃんとお店守ってくれてるような感じはある
かな。確かに台風は停滞されちゃうと困るけど、やっぱりこういう路地裏にお客さんが停滞してくれると、うん、やっぱりね、知ってもらうっていう意味では。で、SNS が今盛んですけど、やっぱり口でね、行動で、あそこの店面白いわよ、楽しいわよとかね、そういう風になっていくと、ちょっとこう街が栄えてくるのかな、みたいなね。どうですか、ゆきさん、こう、路地裏の魅力というのは。
魅力は、見つけた時の、この、なんていうの、発見した時のちょっと感動と、うん、はいはい、入って、やっぱ気に入ると必ずリピートするんですよね。
そうですよね。
それがだんだん、最初はメニューのこの味で引き付けられていくんですけど、うん、次は多分人とか、そういうのでこう引き付けられて、はい、あのお店の何々さんに会いに行こうみたいな感じで、リピートしてくださる方が多くなるのかなと思います、ね。
要するに、その、人と人とのコミュニケーションが路地裏にはあるよっていう、うん、昔はそうですね、路地って言ったらね、駄菓子屋さんがあったりね、おばちゃんがね、そんなもうお金も、ね、持ってないから使わないでとかって怒られたことありますけど、今そういうお店なかなかなくてね、今日はこっちが美味しいからとかね、お魚のさばき方とか、例えばですけど、なかなか聞けないことをこうズバッと聞いたりとかね、お野菜とかね、こういうの、こういう料理いいんじゃないかなとかね、八百屋さんに聞けるとか、そういうのもありますからね。ところでですね、お二人の普段の活動についてもですね、お伺いしたいんですけど、まずはくもんさん、
はい、
なんと著書をたくさんあって、印税で大変な、
売れない本ばっかりで
どういう活動をされてるんですか。その写真道場とかってどういう。
あ、写真道場は写真館なんですけど、もともとフリーカメラマンで、まあ、雑誌とか広告とか、あとカメラ雑誌の仕事は随分やっていて、ね、カメラの技法ノウハウ的なものを、紹介するというか整理して教えるっていうのはずっとやってきたので、
はい、
それが結構何冊も本になる。
そうなんですか。例えばその今一番これを読んでほしいっていう著書の中のタイトルは。はい、ありがとうございます。もうたくさん、もうすべて読んでほしいということで、もうわかりました、それで。佐藤さん、
はい、
もうね、佐藤さんは顔ハメ、なんですか、はい、それ。
顔ハメパネルです。
分かってます。よく旅行行くとあります。
そうそう、観光地にある
あの熱海のね、ありますよ、熱海には、ね、
ありました、
はいはいはい、なんでとか、なんでやってんですかそれ。
ちょっと長くなっちゃって。
それを30秒で、はい、お願いします。
短く言うと、雑貨店ゴモライフをしてた時に、はいはい、新丸子の路地裏マルシェというマルシェを4店舗開業するっていうイベントをしてたんですね、うんうん。その時に広告費がかけられなかったので、はい、SNS でお客様にこう宣伝してもらおうっていう下心から作り始めました。
綺麗な顔して下心とかってすごいできますね。
ちっちゃいサイズのを作っています。
でも佐藤さん自身がお顔ちっちゃいから、うん、顔の大きい雲、いやいや雲さんじゃない。はまります？
そのはまらない感じがまたいいんですよ。
そうなん
ですよ、ね、そうそう、私基本きついですね。
今回のつまみ食い祭りでも顔はめパネルどっかあるんですか？
どっかに持っていこうかな
と。持ってって、ね、それでほら皆さんが SNS でこう、発信すると、ね、この顔はめ、顔はめをずっと全国で、やってるお兄さん、
顔はめ兄さんですか？
そうそうそう、知ってますよ。
友達です。
本当に、
店にも何度も足運んで。
本当ですか？そうそう、テレビで見た。へえ、ね、 猫専務、猫専務とかね、ちょっとぼーっとしてる場合じゃないんですね。あの新丸子のこのつまみ食い祭り、はい、行きますか、
はい、多分行くと思います。
多分
行きます、
ぜひね、3日かね、そのうちにどっかでいいんで、はい、行ってください。もう今日もね和装で、ご自分で着られるんですよね。
来ますね。
素晴らしいです ね。この後一席お願いしたいなんて。ね、そういうことでございまして、2人を応援しに来ている、専務でございます。ご自身の活動を通じて、例えば何を伝えていきたいかなって、じゃあレディーファーストでゆきさんの方からお願いします。
私ですか、はい、私は今その顔ハメパネルの魅力にハマって雑貨屋を辞めて、顔ハメパネル専業で動くようになったんですけど、やっぱりその魅力にハマったっていうのは、こうリアルなコミュニケーションツールにすごくなるなって思ったので、そういうアイテムをもっともっと多くの方に広めていって、人と人とのコミュニケーションをもっと楽しめるアイテムツールとして、全国世界中に広げていきたいと思ってます。
わかりました、ありがとうございます、はい、そしてくもさん、ご自分のその活動を通じて、はい、世の中何を伝えていきたいですか。
は
い、
写真館って言ったら基本的に今、子供を中心とした写真館がメインっていうふうに皆さん思われてるんですけど、家族で撮るとか、大人が撮る、大人のカップルが撮るっていう写真も毎年毎年撮っていくと結構ちゃんとした歴史になるので、大人の文化として写真館っていうのをちょっと見直してほしいなと、
う
ん、
そうですね、フィルムからデジタルになってもやっぱりそういうところは残していかないとですよね。はい、日本にも頑張っていただきたいなと思っておりますけどね。キャノンさん頑張ってますからね。はい、ありがとうございます。改めてこれね、これちゃんと伝えておかなきゃいけないんで、この新丸子お店つまみ食い祭りのことをですね、ズバリンコと聞いてる方に、はい、しっかりとお伝えください。誰からいきましょう。あ、じゃあゆきさんお願いします。はい、
ズバリですね、3月の6、7、8の3日間で、新丸子の町、新丸子の駅周辺の30店舗
すごいですね、これ。
ワンコインメニューからつまみ食いして歩ける、歩いて回遊できて楽しめるというイベントです。はい、ズバリじゃないんですけど、
これパンフレットどこに置いてあります？かわいいパンフレット、
それぞれのお店と、はい、あとポスターは、東急さんにも置いてもらえる、貼ってもらえる予定ではあるので、はい、あとお店に、ポスターも貼りますんで、はい、お店でちょっと覗いてみていただいて、そうです
ね、ちょっとね、一番端にあるですね、一番目の定食純米酒のお店、これ唐島さんっていうんですかね、
大島さん、
高島さん、そうか、ちょっと一番離れてるんですけど、まずここから攻めてっていただきたいなと思っているんですがね、新丸子駅周辺ですね、この3月6日7日8日の3日間ぜひともですね、行ってみていただきたいなと思っております。さあ、もうお時間でございます。本日のゲストさんいらっしゃいませ、新丸子のお店つまみ食い祭りということで、本日は新丸子のお店つまみ食い祭りのその路地裏の魅力をですね、どんどん発信してくださいました、写真館の写真道場を営む久門康さん、そしてハイパー顔ハメクリエイター顔ハメデコの佐藤由紀さんに、顔ハメデコ、なんか可愛いですね、お越しいただきましたありがとうございます。お時間許す限りまだいてくださいね。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そしてですね、ここで一曲お送りしたいんですが、今度は久門さん、その美声で紹介しないと、曲をお願いします。
は
い、
赤田森雄さんの赤色エロジー
お願いします。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ、毎週午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン、川崎都市農家のですね、関する生の話題をお届けするノーレディオのライフは、今日もお休みをさせていただきまして、さっきさ、そういえば12時53分頃、はい、千葉北部北東部で地震がありましたけど、やっぱりそのね、地震とかっていうのはいつ来るかわからない ていうことで、まあ今の8秒前にね、電話が、あのスマホがブーブーブー言ってなんだろうと思ったら、はい、8秒前ですよ。何にもやっぱり出たって取れませんや、うん、ということでね、いつ起こるかわからない、そういったことをですね、ラジオで発信する、そういうラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうということで、このコーナーに移りたいと思っております。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。
東日本大震災の時は怖かった？何に困った？
今日はちょっと自分語りをします。防災ワーキンググループの亀井です。東日本大震災、とても怖かったです。私の経験をお話しすると、まず大きな揺れとともに周りの建物が大きく揺れ、自分の方に倒れてくるように感じました。頭と体を必死に守ったことを覚えています。揺れが収まった後、携帯が全くつながらず、家族の安全がわからないことにまず困りました。保育園にずっと電話して、子供にもお友達にも怪我人がいないことが何とか分かった時の安心した気持ちもはっきりと覚えています。どこでどれくらいの地震が起こったか、家族は無事かがわからないと、人ってなかなか次の動きができないんだなということがよくわかりました。
そういうことなんですよ。私ちょうどね、伊東洋華堂さんの武蔵小杉駅前店の地下のちょうどトイレ座ろうとした時にビービービービー鳴り出したんだよ。ちょっとパンと下ろしたの、どうしたらいいんだろうみたいなね。そうなるということなんで、心構えだけはですね、しっかり持っていただいた方がいいかなと常々思っております。災害などいつどこで発生するかわかりません。少しでもお役に立てられるコーナー、それが今日の1分防災のコーナーでした。アーカイブでも聞いてくださいね。さあ、今日時刻あんまり言わなかったですね。早いですね。午後2時51分48秒回ったところでございます。川崎ショータイム小杉スイッチオンです。さあ、いよいよ第4コーナーを回ってまいりました。お便りご紹介、その前にさっきの NEC レッドロケッツのコーナーに、お寄せいただいたお名前だけでもご紹介しましょう。ルル姉さん、よろしくね。
はい、はい、先ほどご紹介できませんでしたが、はい、2通ミニオンズ魂さん、ありがとうございました。そして赤ロケファンさん、はい、ありがとうございました。
これはね、ちゃんと、
はい、あのマネージャーさんの方に、はい、あのメッセージをお届けしておりますので、ご安心くださいませ。
そうですよ、だってね、もう見事にこの番組中にね、シューさんがパカパカパカパカやって、はい、パカパカパカパカパカパカパカパカパカ
メッセージチェックしてますから、
さすがですね、はい、ということでメッセージもいただいておりますんで、ご紹介をお願いいたします。
はい、はい、お願いします。5通あるのでちょっと駆け足になってしまいますが、はい、まず1通目は我らが小杉スイッチオンの MC の DJ ケイコさんからです。
あら、え、ケイコさん来た、
ガンジス川から。
ガンジス川じゃないと思う、濡れちゃうよスマホが。
はい、ナマステ。
ナマステ。
昨夜からインドに来ています。2018年9月13日の第127回放送にゲスト出演してくださったミニ川崎実行委員会の須山智子さん。
はいはいはい、スッチね。
はい、うん、彼女の、家族が去年の4月からデリーに在住しているそうでして、そうそうそう、昨日の夜デリーでご家族と会いましたとのことです。
すごいですね、
飲んだくれ、は
い、こっちで会わないでさ、インドで会っちゃったらどういうことなんでしょうね。すごいですね。
もう続きがありまして、うん、明日はガンジス川の沐浴見てきます。
見てくんかい、
ね、
はい、心を清めて酒を出して、あー、ガンジス川が汚れる。ケイコさん、ありがとうね、楽しい旅を続けてください。
ありがとうございます。
ナマステ。
はい、ナマステ。はい、では2通目いきます。シャビー中原くさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お便り投稿です。知人が出演した放送を聞いて以来、うん、ハマっております。
まあ嬉しい、
ありがとうございます。うん、主に料理中にスマホで聞いています。
あらま、
結構笑います。
本当に、
ね、嬉しいですね。
ケイコさんで笑ってるんでしょ。私は報道番組でやってますからね。
続きもありまして、
はい、すいません、
はい、すいません、はい、私は元住吉方面に住んでいますので、うん、中原区の話題が多いのもとても楽しいです。うん、もっとサンレッドとかご当地ネタをいっぱいお願いします。くすっと笑えますよねとのことです。
ご当地ネタ
ね、今日まさしくご当地ネタやりましたけどね。ニュータンタンメン、ね、誰も食べたことない。
そうね、誰も、そういう結果が出てしまいましたね。はい、続いてゆいよお願いします。
はい、浮雲さんからいただきました。
ありがとうございます。
コロナウイルスが猛威を振るっていますね。川崎のイベントも中止や延期がありますか。せっかく暖かい毎日ですから、お出かけしたいけど人混みは避けた方がいいでしょうね。
ああ、ね、
ということですね。うん、
はい、
ね、
これなんですが、川崎市まだ感染者確認されてないんですけども、はい、川崎市主催の消防署のイベントがですね、近日行われるんですけども、はい、音楽隊のイベントですね。はい、これあの予定通り開催ということで、あ、まあそれに合わせてですね、うん、川崎市長の、福田市長からですね、うん、 まあ、あのイベント自粛とかそういったことは今のところはないっていうような発表されてましたね、はい、とはいえですね、うん、あのまあ、いろんなイベント情報私の耳にも入ってくるんですけど、はい、アルコールスプレーを入り口に用意するとか皆さん結構お迎えするにあたって準備されているようでして、はい、ね、皆さんマスクして、アルコールで手を、ね、洗いながら
あれというかね、
はい、ね、気をつけながらですね、
そうですね、菌を落としてということでございますよね、
はいはい、気をつけてくださいね、
気をつけてください、はい、そしてその他は、
はい、そしてその他、たまっちさん、
はい、
はい、明日は仕事のためにスタジオは欠席です、明日、
ね、
今日かな、はい、はい、今日欠席ですが、けいこさんはインドのお座敷だとか、ルルお姉さんは舞台に出るとか、
う
ん、自分もぼちぼち回復しています、あ、よかった、
あ、そうか、
今週末いよいよリーグ戦が、うん、いよいよリーグ戦が始まります、
うん、
第一節はホーム轟陸上競技場でサガンクルストリトリス戦、
ト
ス戦、サガントス戦、すいません。はい、15時キックオフ、チケット発売中です。皆様、競技場で応援よろしくお願いします。ではでは。
はい、玉井さん、お大事にしてくださいね。
7時10分から、そうそう、うん、今週末のゲームはホームゲームなので、川崎 FM で実況中継もありますよ。す
ね、はい、ね、はい、川崎 FM のコマーシャルまでしていただいて、玉井さん、ありがとうございます。は
い、まだまだいただきました
。まだあのね、はい、ちょっとその前にもう時間的にない、ちょっとごめんなさいね。ちょっとこれだけ聞かなきゃいけないな。ちょっとすいませんね、は
い。
たくさんメールありがとうございます。本日のゲストのですね、くもんさん、そして佐藤さんに、これからの夢、野望をズバリンこと語っていただきたいなと、くもんさんからお願いします。
野望。
野望、はい、何でもいいです。
個人的なことでも。
うん、野望。お金持ちになりたい
素敵です、そういうのいいです、そして佐藤さんお願いします、野望、
野望は、うーん、あの人が生きやすい、人々がね、はい、あの生きやすい世の中になるといいなと思って、
このクモンさんと佐藤さんの違い
すごいですね、私利私欲と世界平和みたいな、
あの、ありがとうございます、これからも、ま、あの本当に3月のね、この 6,7,8 もう面白くいきましょう、新丸子のつまみ食いね、はい、ということで つまみ食いされるコーヒーのお店の
オーナーが来てくださいました、
ありがとうございます、いらっしゃいませ、お名前と、
こんにちは、芝コーヒーの柴田と申します、つまみ食い祭りチョコレートサービスやりますので、ね、
やったー、ありがとうございます、今日はね、すいません、ずっとね、実はね、サテライトのスタジオの前にずっと立ってらっしゃって、もう、
ね、大きいからね、
大きいからすぐ分かっちゃって、そうそうということで本当にありがとうございます、はい、さあそういうことでございましてですね、もうたくさんのメールまた今日いただきましたね、お忙しいところ
読み切れません
でした ね、ありがとうございます、さあ、その前にこれ言うとこの番組はですね、各社の提供でお送りいたしまして、 DJ 稽古は来週も戻ってきておりませんというわけで、私が来週も担当いたします、あのお二人、ゆうゆうと、ルル姉さんは来週はどうなんですか、
来週も参加させていただきます、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
ますということで、ゲストに来てくださったくもんさん、そして佐藤さん、ありがとうございます、柴田さん、ありがとうございます、そして猫専務、猫じゃない、猫専務じゃない、じゃあ皆さんさよなら言いますよ、せーの、
さようなら、